こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。 Measure What Matters はベンチャーキャピタリストのジョン・ドーアが Google をはじめとする成長企業に広めた目標管理手法 OKR を解説するビジネス書である。 OKR は Objectives and Key Results、 すなわち目標と主要な結果を組み合わせ、何を達成したいのかとその達成をどう測るのかを明確にする仕組みである。本書は単なる制度紹介ではなく、インテルでアンディ・グローブから学んだ考え方が Google などの組織でどのように使われたかを事例で示す。中心的な目的は、組織が重要な仕事に集中し、部門や個人の活動を戦略に結びつけ、挑戦的な目標を継続的に管理できるようにすることである。目標設定、実行管理、組織文化を接続して考える点に特徴がある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、インテル由来の OKR が目標管理を実行の仕組みに変える。本書の出発点は、OKR が単なる流行語ではなく、インテルのアンディ・グローブが実践した目標管理の系譜にあるという説明である。従来の MBO は、上司と部下が目標を合意する制度として広がったが、運用によっては年次評価のための書類作成に近づきやすい。ドーアが強調する OKR の違いは、目標を実行のリズムに組み込み、進捗を見える形で追い続ける点にある。オブジェクティブは方向を示す定性的な到達点であり、キーリザルツは達成度を判断する具体的な成果指標である。この2つを分けることで、活動量や努力ではなく、実際に何が変わったかに焦点が移る。例えば、新機能を作ること自体ではなく、利用者の増加や品質改善など、成果として確認できる指標が問われる。本書は、目標管理を管理部門の制度ではなく、経営と現場をつなぐ実行言語として位置づけている。次に、フォーカスとコミットメントが重要でない仕事をあぶり出す OKR の第一の効用として、本書が重視するのは、組織の注意を絞ることである。企業やチームには常に多くの案件があり、全てを同時に進めようとすると、最も重要な成果が曖昧になる。 OKR では、一定期間に追うオブジェクトを少数に限定し、それぞれに測定可能なキーリザルツを置く。これにより、何をやるかだけでなく、何をやらないかが明確になる。ドーアの議論では、優れた目標設定は予定表を増やす作業ではなく、資源配分を変える作業である。目標が明示されると、既存業務のうち戦略に貢献しないものや、惰性で続いている会議、部門最適のプロジェクトが見えやすくなる。コミットメントとは、精神論ではなく、限られた時間と人員を特定の成果に結びつける意思決定である。本書の実践的価値は、 OKR を通じて、組織が忙しさではなく、重要度で仕事を選別する方法を提示する点にある。さらに、透明性とアラインメントが部門間のズレを減らす、本書で繰り返し扱われる重要な論点は、OKR が組織内のアラインメントを生むことである。多くの組織では、経営層の目標、部門の目標、個人の仕事が別々の言葉で管理され、互いの優先順位が見えにくい。OKR は、目標を公開し、誰が何に取り組んでいるかを共有することで、この断絶を小さくする。透明性が高まると、重複した取り組み、矛盾した指標、他部門への依存関係が早い段階で明らかになる。これは単に情報を開示するという意味ではなく、個人の活動を会社全体の方向に接続するための構造である。上から下へ目標を一方的に割り当てるだけでなく、現場からの提案や調査性も含めて整合性を作る点が重要である。Google のような急成長組織で OKR が注目された理由も、人数が増えても共通の優先順位を維持しやすいからである。本書は、透明な目標が管理強化ではなく、協働の前提になることを示している。そして、ストレッチゴールと評価分離が挑戦を可能にする OKR の特徴として、本書が強く打ち出すのが、野心的な目標を設定し、それを人事評価や報酬と直結させないという考え方である。通常の評価制度では、目標未達が不利益につながるため、個人や部門は達成しやすい目標を選びがちになる。その結果、計画は安定するが、大きな学習や革新は起こりにくい。 OKR では、意欲的なストレッチゴールを置き、完全達成だけを成功とみなさない運用が紹介される。重要なのは、未達を罰することではなく、どこまで進んだか、何が障害だったか、次に何を変えるべきかを学ぶことである。ただし、本書は無責任な高望みを推奨しているわけではない。挑戦的目標は、測定可能なキーリザルツと定期的な確認があって初めて機能する。評価から切り離す発想は、組織にリスクを取る余地を与える一方、進捗を曖昧にしない仕組みとセットでなければならない。最後に、CFR と継続的対話が OKR を文化に定着させる。本書の後半で重要になるのは、 OKR だけでは十分ではなく、 CFR と呼ばれる継続的な対話が必要だという点である。 CFR はコンボザションフィットパケレクグネションを指し、目標の設定後に上司とメンバーが進捗、障害、学習、貢献を話し合う仕組みである。 年に一度の人事面談だけでは目標の環境変化に対応できず、フィードバックも遅すぎる。OKR は四半期などの短いサイクルで見直されることが多いため、対話の頻度と質が成果を左右する。本書が示す現実的な示唆は、制度を導入するだけでは組織は変わらないということである。公開された目標、測定指標、進捗確認があっても、審理義安全性や率直なフィードバックがなければ、OKR は形式的な入力作業になる。特に伝統的な階層組織では、挑戦目標と評価分離の意味を丁寧に共有しないと、既存のノルマ管理として誤解される。OKR の成否は運用文化に大きく依存する。結論として、メジョルワ・マトラスは、経営者、マネージャー、スタートアップの創業者、事業責任者、人事や組織開発に関わる読者に特に向いている。目標が多すぎて優先順位がぼやけている組織、部門間の連携が弱い組織、評価制度が挑戦を阻害している組織にとって、OKR は問題を整理する実践的な枠組みになる。読者が得られる利点は、目標を定性的な方向性と測定可能な成果に分けて設計する視点、進捗を継続的に確認する習慣、個人の仕事を会社の戦略に結びつける考え方である。一方で、本書は細かな導入マニュアルだけを求める読者には不足を感じさせる場合がある。組織文化、リーダーの関与、評価との切り離しを含めて考える必要があるからである。同分野の目標管理本と比べた際の強みは、理論説明だけでなく、インテルからグーグルへ続く実践史と、成長企業での使用例を結びつけている点にある。OKR を単なる管理技法ではなく、実行、学習、連携を支える経営システムとして理解できる一冊である。ご支援いただける場合は、ジョン・ドーは、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。